恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
篇34篇、ダビデによる。彼がアビメレクの前で気が違ったかのように振る舞い、彼に追われて去った時、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよう。私が主を求めると、主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると、彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばあったとき、主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。今朝は以上のところから、聖書入門シリーズの第6回目、主の恵みを味わうという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。今日も聖書の御言葉を開き、それを味わいながら、そこから響いてくる神様からのメッセージを受け取りましょう。聖書を開き、聖書の御言葉の解き明かしを聞く場合には、ぜひ心の中にお一人お一人が、主よ、私の心に語りかけてください。今日あなたは私に何を語りかけてくださいますか。私がそれに心を止め、自分自身へのお言葉として受け入れ、そのお言葉によって生きられるようにしてください。そういう祈りを持って、ぜひ祈りながらお聞きいただきたいと思います。今日は詩編の34篇を選ばせていただきました。この詩編の34篇は、いろは歌になっています。いろは歌っていうのは、そのアルファベット順にその文字がで、始まる、そういうですね、形になっている遊び心のこもった詩編でもあります。英語はアルファベットが26文字ですが、旧約聖書が書かれたヘブライ語は22文字です。アレフベイトと言います。アルファベットと言わないで、アレフベイトというふう始まりですので、アレフベイト、22の文字です。ですから、この詩編34編ご覧になってわかるように、22節まであるわけです。同じようないろは歌は、他にもいろいろありまして、例えば詩編の25編もそうですし、もっとすごいのは、詩編の119編です。聖書の中で一番長い章、詩編の119編は、一つの大きな塊、段落ごとに、ですね、このいろは歌になっているんです。最初の段落が、一つの塊が、アレフで始まる言葉がずらっと。次が、ベイトで始まる言葉がずらっとつながる。そういうですね、まさに遊び心も入った、しかし素晴らしい信仰の歌になっています。さて、この詩編の34編には、表題がついています。この表題も聖書の本文ですので、霊感をされています。どんな背景でこの詩が読まれたかが、この全文で、表題でわかるわけです。ダビデによる、彼がアビメレクの前で気が違ったかのように振る舞い、彼に追われて去った時。時にダビデは、第一代目のイスラエルの王様、サウルから命を狙われて逃亡生活の中にありました。そして命からがら彼は逃げて、ある時ガテ人という人たちのところに身を寄せたのです。ところが、しかしそこで彼がサウルから命を狙われているお尋ね者であることが知れてしまいます。 そしてそこで捕らえられそうになったとき、ダビデはとっさに気が狂ったもののように振る舞ったのです。扉をそれでこうかきむしりながら、また口からよだれを垂らして、ひげをですね、よだれでこう濡らしてしまって、見るからにそのようなですね、状態をこう演技したのです。すると捕らえようとした者も王様も、なんだこれは、こんなものと関わりたくないっていうような感じで見逃すわけです。彼はそこから逃れることに成功します。ダビデが置かれた状況を見ると、なんと悲惨な、哀れな状況かと思います。これ以上ないほど彼は貶められ、また危険な状況に立ち至っているのです。追い詰められ、命を狙われ、恥ずかしめられている彼の心の中を覗かせているのがこの詩編34編です。彼の心の中はどんな状況だったんでしょうか。ああ、嫌だ嫌だ。私は何もしていないのに、こんな目に遭わされて、どうしてこんな目に遭うのだ。私が一体何をしたというのか。憎きサウル王め、この恨み晴らさせば億万。神も仏もあるもんか。一体神は何をしているんだ。私の祈りに神は応えてくれない。彼の心の中にはそんなつぶやきや恨みや憎しみや苛立ちがいっぱい詰まっているかと思うと、まるで違うのです。ご覧ください。一節、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。なんとそんな状況の中にありながら、彼の心には恨み節も縁歌もなかったのです。そうではなくして、賛美が、神を褒めたたえる感謝の歌、喜びの歌が心の中には満ちていることが、この詩編34編でわかるのです。二節、私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。人々の前で気が狂った者のように振る舞い、爪を立てよだれを流しているダビデの姿、一切の誇り、一切のプライドを捨て去った者のようです。プライドの高い者にはどんなに危険が迫ってきても、こんな格好をなかなかできない。プライドが高い者はもうこうなったら観念して、もうどうでもしろってな感じで開き直るところですが、彼は、プライドをかなぐり捨てて演技をするのです。一体どうしてこんな姿を撮ることができたか。それは、彼の誇りは自分自身ではなくて、主、神様にあったからです。先週私たちは、本当に悲しい出来事に遭遇しました。とても悲しい事件に日本中が暗淡たる思いにさせられています。九州長崎佐世保で小学6年生の女子生徒が同級生をカッターナイフで殺すという殺人事件、前代未聞の事件。そしてその殺人の動機がホームページにその体、容姿のこと、また髪型のことで悪行を書かれたという、そのことが恨み、動機になったと聞かされて、また驚かされました。そのプライドが傷つけられたために、4日前から殺してやろうと計画していた。また彼女が愛読していた本、また映画、それがまさにそのまんまの形で、実行されたというのですから驚かされます。本当に悲しい、あってはならない事件ですが、しかし、そのプライドが傷つけられたということが、その動機であるということを知るとき、そこに人間の誇りに生きているものの悲しい寂しい姿を見せられるのです。子供っていうのは、非常に自慢屋です。おかしいくらい自分がいかに相手に勝っているか優れているかを正直に見せつけようとするのです。 私たち家族がまだ県のアパートに住んでいた頃、まだ小さな子供だった私の息子が、同じアパートの同じこの棟に住んでいたこの友達と外のところで張り合いながら自慢ごっこをしているのです。私がすぐそばの中の部屋で聞いているとも知らないで、二人でですね、盛んにですね、自慢ごっこをしているわけです。息子の自慢です。全部覚えていませんけれどもですね、相手に言うんです。俺んちなんかな、部屋が5つもあるんやぞ。残念ながら同じ棟に住んでいますので、同じ間取りのアパート住まいですので、私は中で聞きながら、引き分け。俺んちのお父ちゃんなんかな、牧師なんやぞ。相手の男の子は、牧師が言って何なのか全くわかりませんので、ね、返事がありません、ね。これは息子の空振りです。あ、ダメ、空振り。最後の極めつけ。俺んちなんかな、冷蔵庫の中に、ブドウがあるんやぞ。実はそのブドウは、その相手のお母さんから、お裾分けでいただいたブドウだったわけです。私は中で軍配を上げました。息子の負け。子供っていうのは本当にですね、正直に自慢をします。しかし大人は、そう正直ではありません。それを上手に隠しながら、いいえ、私なんかダメですよ。何にもいいことありませんよ。私なんかつまらないものです。と言ってですね、謙遜ぶるのです。しかし、大人は一皮むくと、様々な誇りが、様々なプライドを隠し持ちながら、それをしっかりと守りながら生きているんです。それが証拠に、私なんかダメですよ、という方に、本当にあなたダメですねって相槌打ってごらんなさい。私なんか何にもできません。本当にあなた何もできないね、言ってごらんなさい。途端に怒り出すでしょう。あんたからそんなこと言われる筋合いはない、私だってとですね、言い始めるでしょう。本当にですね、プライドに生きている大人も子供も、子供は正直なだけいいのかもしれません。この心に抱いている自分への誇り、プライドが傷つけられたり軽んじられたりすると、争いが起こるわけです。争い、妬み、悪意、それにひがみ、悪行、憎み合いが絶えないのはこのプライドのゆえです。聖書は、それは人が真に誇るべきものが何であるのかを知らないからだというのです。誇るべきものでないもの、誇りにはならないものを誇っているからだと教えるのです。真に誇るべきもの、私たちが真に誇りとすべきものは、ただ一つ。私の魂は主を誇る。もちろん別の言い方をすれば、ガラテヤ書にあるように、私たちにとっては、キリストイエスの十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない。十字架を誇りとする。それらは一つのことだと考えてよいのですが、私の魂は主を誇る。これです。エレミア書の9章の23、24節にもこうあります。主はこう仰せられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。つわものは自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを。私は主であって、地に恵みと公義と正義を行うものであり、私がこれらのことを喜ぶからだ、主の御告げ。私たちが誇るべきお方、主を、生ける誠の神様を、この全宇宙を作り、これを一切を所有し支配しておられる、このお方を誇るためには、私たちがこの神様を誇るものとなるためには、八節。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。これしかないのです。初代教会では、この御言葉が、すなわち、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよの御言葉が、さっき行いました、生産式のたんびに読まれたと言われています。まさに、 あの聖餐式は、主の素晴らしさ、主の恵み深いことを味わい、これを見つめる時です。ぜひ、味わい見つめてほしいのです。しっかりとですね。私はいつもパンを裂くとき、そのパンをじっくり見ながら、自分の手で裂くのです。本当にこのパンが裂かれるその姿をしっかり見る必要があります。ああ、私の罪がイエス様のお体を裂いたのだ。私の罪のために、この血が流されたのだ。本当にそれをしっかりと味わい、見つめる。私たちは、この目で、この舌で、主の恵みを味わい、見つめることができるように、この聖餐式は制定されているのです。この詩篇は、私たちすべてのものに呼びかけています。主の素晴らしさを味わえ。神様を知ることを追い求め、料理の味見をするように、主の恵み深いことを経験せよ、と呼びかけます。しかしそんな呼びかけに私たちは、時に非常に鈍感です。主の素晴らしさを味わい、これを見つめようなんて言ったって、そんな暇がない、ゆとりがない、そんなことは暇人のすること。普通の信者は日曜日の朝礼拝に行って、説教を聞くのが精一杯だ。主を知るとか主の素晴らしさを味わうなんていうことは、牧師か伝道師か、まあ特別なクリスチャンがすればそれでいいこと。いいえ、違います。主を知ること、その恵みを味わい知るっていうことは一部の人たちだけのことではなくして、すべてのキリスト者が本当に味わうべき知るべきことです。それは、なぜかといえば主を知るとか、主の恵みを味わうということは、私たちの日常生活、私たちの人生、私たちの仕事、私たちの勉強、私たちの家庭生活、結婚生活、人間関係、健康管理、経済のあり方、趣味のこと、そして私たちの身近な問題と、実は密接に結びついているからです。私たちは日々の生活の中で、様々な思い煩いにとらわれます。不安に包まれ、また恐れに襲われます。様々な迷いの中に陥ります。一体何をやってるのかわからない混乱の状態の中で生きてしまいます。施こうとしてもますますもつれてしまう難しい人間関係の中で途方に暮れます。孤独に陥り、虚しさに落ち込みます。実は、聖書は、そのような状態の根本原因が、最も基本的な原因が、神を知らない、神を見失っている、神を誤解している、神を忘れている、神に背を向けているからだというのです。もちろん、神を知り、神を意識して生きていたとしても、問題は起こります。何の苦労もなくなるわけではありません。しかし、私たちが正しく神を知り、神との関係を正しく持ち、神を愛することを経験し、神に聞くことができるようになると不思議なこと。あんなに混乱していた人生が、日々の生活が、心の状態が、次第に秩序だってきます。方向が見え、何をやっているのか、その目的が、意味が見えてきます。孤独が癒され、虚しさが埋められ、不安と恐れに変わって平安と希望が与えられてきます。弱さと劣等感から、力と生きがいのある人生に変えられていくのを経験するのです。これは私自身が、まさに経験させられ、経験させていただいている証です。ですから、聖書は、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、と力強く私たちに語りかけるのです。大切なことは、この呼びかけにあなた自身が心から応答することです。よし、私も、主の素晴らしさを味わおう、主の素晴らしさを見つめよう、と心で決心することです。すぐに思い煩ったり、 不安に包まれたり、自信を失って劣等感にとらわれたりするのは、すべて神様を正しく知らなかったからなんだ。その素晴らしさを味わい、見つめていなかったからなんだと認めることです。そして私は、少しも神様のことが分かっていない、知っていない、味わっていないと認めることがとても大切です。そして思いっきり心の中で叫んでほしいのです。ホセア 6-3、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。あなたの心が、そのようにはっきりと、主を知ろう、主を知りたいと願いを明確にするとき、あなたの関心を神様を知ることに向けるとき、一本のアンテナがあなたの中から目に見えないアンテナがスルスルと昇るんです。そのアンテナの名前を主を知ろうアンテナと言います。主を知ろうとすると、主を知ろうアンテナがスーッと昇るのです。私たちは実はいろんなアンテナを上げながら生きています。そして自分が上げたアンテナに引っかかる情報を吸収しているんです。この教会堂が建てられた5年半前、そしてその前の建築の準備から建築のあの間のこと、それに関わった方々を思い出してみてください。本当にその頃のことを懐かしく思い出します。みんなでああでもないこうでもないとよく話し合って、みんなの希望を聞きながら、みんなで一緒に期待を付き合わせながら、一つ一つのことを決めてきました。思い出すのは、みんなで車に乗って、この近くの住宅街を走って、そしてある場所に行くと、車を止めて中からゾロゾロとみんなで外に出て、屋根の色をみんなで見学した時のことなんか思い出しますね。その近所の人たちが見たら何だと思うでしょうね。一団の人たちがゾロゾロと降りてきて、みんなで屋根ばっかり見てるわけですから、不思議な集団だと思ったでしょう。屋根の色を決めるときにはどうでしたか？どこを走っていても、目は屋根を見てるんですね。屋根の色をですね、いつも観察していました。数兄弟なんかが中心になって、玄関のあの2本のポール、あのポールも中から錆がひどくですね、吹き出してきて、だんだんみっともなくなっていますけども、あのポールの色をどんな色にするか、ああでもない、こうでもないと話し合っているとき、私はですね、ひたすら、そのようなですね、ポールに用いられている色ばっかり探して見ていました。ね、壁の色を決めるときもそうでしたし、あの、駐車場の入り口にモニュメントが立っていますが、建築会社の中東から送られたモニュメントです。あれはプレゼントですが、その形を、ね、決めてほしいと言われたときですね、もうどこを走っていてもモニュメントばっかりが目につくわけです。いつもそればっかりが目に飛び込んできて、そのことを考えていました。玄関の受付のあのテーブルを決めるときにも、どこ行っても受付の机ばっかりが目に留まるわけです。いつもは全然気にならないのに、その時は受付の机ばかりが自然と目に入ってくるわけです。いつもそうでした。すなわち、アンテナを伸ばすと、そのアンテナに引っかかるものがどんどん入ってくるわけです。すなわち私たちの目や私たちの耳っていうのは、ただ公平に全てのものを見たり聞いたりしているわけではないのです。すなわち選択をしているわけです。見たいものを見、聞きたいものを聞いているのです。同じ説教を聞いても、ある人は、もう今日の説教こういう説教だったよ。別の人は全然別のところをですね、聞いていたりする。おー、アンテナが違うんだなぁとですね、よく思わされるんですが、私たちはまさにそういうものなのです。滋賀県に、塩学園というですね、有名な、重い血遅れの子供たちを預かった学園があります。その、福井達先生の書かれた、命を担ぐって重いなぁの中に、こんなエピソードが書かれています。福井先生が昆虫学者の友人と京都の盛り場を歩いていた。雑踏の中。一緒に歩いていた昆虫学者が突然先生に、おい、コオロギの鳴き声が聞こえるぞ、と囁いたというのです。こんなやかましいところで、 そんなもの聞こえるもんか。ほんなら耳をそば立てて、よく聞いてごらん。先生は友人の指さす方に耳を集中させると、確かに、ビルの片隅で、コオロギが、リンリンリンと鳴いているのが聞こえたというのです。先生が感心して、こんなやかましいところで、こんなに小さな声がよく聞こえたなぁと言うと、僕はな、昆虫のことやったら一途なんや。だからどんな小さな鳴き声でも見逃すことあらへんのや。人間誰でも一つのことに打ち込むと、目に見えないような小さなものでも見えるんやな。その証拠に、今の人間はコオロギの鳴き声よりもっと小さな音でも聞こえるもんがあるぞ。そんなバカなことあるもんか。嘘と思うんやったら実験しようか。こう言うと、その昆虫学者、ポケットから一枚の10円硬貨を出して、やり場に放り投げました。10円硬貨は、チリンと小さい音を出して地面に落ちた。するとです。途端に、今までゾロゾロ歩いていた人たちが一瞬立ち止まり、10円硬貨の方に一斉に目をやったそうです。その友人が10円硬貨を拾うと、みんな何事もなかったように歩き出したというのです。どうや、小さい音でも聞こえるやろ。今の人間は目に見えるお金や物を得ることに一途で一生懸命なんや。それだからお金の音だったらどんな小さな音でも聞き逃さんのや。と言ったというのです。私たちは一体何を。私たちの人生、様々ななすべきことがあるでしょう。しかし、最も大切な人としての最終目的、共通な人生の生きる目的は、神を知るということなのです。それが、人生の目的、神様があなたを私を作られた、その目的だったのです。私たちが自分の人生を終えるとき、臨終のとこに着くとき、この天において後悔することがないように、今日という日に、自分の人生の大目的を明確にしておきたいのです。ああ、私はこの人生で様々なことをやってきたし、様々なことを知ってきたが、しかし最も大切なことを知るべきことをまるで知ろうとしなかった。そんな後悔をすることがないようにしたいものです。私たちが神様を知ろうとしなければ、神様を知ることはできません。そしてそれだけではないのです。ローマ書の一章の28節は恐ろしいお言葉です。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。神様を知るとか知らないとか、そんなことは暇人のどうでもいいこと、いいえ。この御言葉は重大なメッセージを私たちに送ります。神を私たちが知ろうとしたがらなければ、私たちの心が思いが神を知ろうとしたがらなければ、神様は、神を知ろうとしたがらない者の心を思いを、良くない思いに引き渡される。そして、良くない思いに引き渡されると、どうなるか。してはならないことをするようになるのです。私たちの神を知ろうとするかしないかは、私たちの人生を決めるというのです。ですから、神を知ろうとしたがらない。神を知ることなんて面倒なこと、面白くないこと、関係がないこと、そう思う思いを悔い改めて、実は、神を知ろうとしたがらないことが聖書が言う罪なのです。私たちの心の向きが、神様ではない他のものを追い求める他のものに向かうことが罪なのですから、神を知ろうとしたがらない私の在り方、私の心、私の日々の歩みを私たちは見て吟味しながら悔い改めねばならないのです。人々は 神を知るなどということには全く無関心。そんなことに価値は置いていません。逆に、そんなことを求めながら生きるクリスチャンはあなたを変わり者とし、馬鹿にし、妨げようとするでしょう。ジョン・バイアンの書いた不朽の名作、天の歴帝の中で、主人公が天国を目指して、すなわち神様を知ることを目指して、旅に出ようとするとき、彼を遮り、とどめようとしたのは、他でもない奥さんと子供でした。妻と子が彼を呼び止めようとするのです。その時です。彼は、両耳に指を入れて、命、命、永遠の命、と叫びながら走り去ったとあります。時に私たちは、人の語りかける言葉に耳を本当に塞いで、命、命、永遠の命、まさに神を知ること、イエス・キリストを知ることが永遠の命なのですから、私たちは時にそうすべきことが、決心があるか必要かと思います。誰が何と言おうが、どんなに妨げられようが、それは主を知らない人のこと。私は主を知るたび、主の素晴らしさを味わい見つめるたびに、私は出かける。その決断がなければ、それはでき得ないのです。味わい知れとあります。ある意味で、こうやって礼拝で牧師がメッセージを語らせていただくっていうのは、私自身が聖書を味わいながら、私自身が日々の歩みの中で味わった主の素晴らしさを、お料理番組のレポーターのように皆さんに語りかけていることに例えられるでしょう。いやー、美味しかったよ。数日前、私の家内がね、カツオのたたき作ってくれたの。これ本当の話なんですが、実は、家内はいつもカツオのたたきを作って食べさせてくれるんですけども、いつも酸っぱいな、酸っぱいなと思いながら、それでも家内が作ってくれるので、美味しい美味しいって食べてたんですけど、しばらく前に、私の兄が来た時、カツオのたたきの本物の作り方を伝授してくれて、それを家内は書き留めて、それをですね、実行して作ってくれたら美味しかったんですよ。本当に美味しかったんですよ。皆さん美味しいですか？いくら私が美味しかったと話をしても、それで皆さんは、そう、それ良かったね。いつか食べさせてくれるんだったら別だけどってな感じで、聞いていてそらそらしい思いがするでしょ？料理番組をいくら見ても、私たちの舌は喜びません。味わい知れ。自分で味わわなければ、わからないわけです。皆さんに本当にお祈りを感謝いたします。数日前、入院中の父を見舞ったとき、父は20日ばかり下痢が続いて、口から食事を入れることができなくなって、点滴で栄養剤を打ちながら、本当にそのことがですね、父は、横山一族は食い意地が張ってますもんですからですね、もう悲しくて寂しくて、医者をですね、怒ってました。医者のおかげでこんな目にあったと言ってですね、本当にですね、こう怒りながら、しかしその原因がわからないので、ずっと食べられなかったわけです。そうですね、特に食事の時間に同じ部屋のですね、者たちが食事を始めると、父はですね、もう不愉快になるわけです。食べられないから。ところが、皆さんの本当にお祈りのおかげでですね、下痢が収まったんです。そして、口から食事が食べられるようになったっていうんでですね、行きまして、父にですね、よかったね。食事美味しいでしょうって言いましたら、顔をしかめて、まずいって言うんです。全く贅沢なと思ったんです。せっかく食べられるようになったんだから、うまいって言ってくれるかと思いきや、まずいって言うんです。どうしてって言ったら、料理番組見てるからやって言うんです。退屈ですから、テレビをいつもとくっつけるわけです。そして、料理番組が多いでしょ？私たちが見舞った時も、ちょうど料理番組の最中ですね。料理番組見てるから、まずいって言うんです。そらそうでしょう。料理番組と自分が食べているおかゆさんと味気ない食事とでは全然違いますからですね。まずいっていうわけです。そう。私たちも料理番組見ているだけでは、料理のレポートを聞いているだけでは美味しくないわけです。 主の恵みの深いことを、主の素晴らしいことを味わい知れ。私たちも人の美味しそうに食べているのを見ることで済ませないで、自分から神様に近づいていきましょう。聖書を開き、神様があなたに語りかけているその語りかけを聞き、祈りによって大胆に神様に近づいて、神様との交わりの中で神様の恵みを味わってください。日々の生活の中で、そうここに表されている神様の愛と恵み、小さなことの中になされている神様の素晴らしい御業を、また自然界の中にある素晴らしい神様の繊細な巧みさを見つめて、敏感に感じ取って聞き取って、私たちも神様を褒めたたえましょう。五節にこうあります。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。そう、輝く人生はそこにあるのです。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。